牢屋と監獄の門がすべて開かれ、足かせまで一人でに外れ、いつでも監獄から脱出できたにもかかわらず、パウロとシラスは牢の中にそのまま座っていました。それはパウロとシラスが脱獄したものと考え、自殺しようとしていた看守には、兵曹職業柄看守として生きてきた彼の経験と判断と考えと想像を超越する出来事でした。看守はその真夜中にパウロとシラスを自宅に連れて行きました。監獄の看守が囚人のパウロとシラスを自宅に連れて行ったということを変に思う必要はありません。当時監獄の看守の家はだいたい監獄の寮内に付設している官舎でした。看守がパウロとシラスを自宅に連れて行ったと言って監獄の寮内を抜け出したのではありませんでした。自宅に着いた看守はパウロとシラスを主と呼びながら、兵曹心に抱いていた質問、しかしフィリピの誰からも答えを得られなかった質問を投げかけました。救われるためにはどうすべきでしょうか。ヨーロッパ大陸のフィリピに住む看守のこの質問にお答えになるために、神様がアジア大陸のシリア州のアンティオキアから動員なされたパウロは、看守のためにためらいなく答えました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。至極単純な答えですが、実は福音のすべてのことを内包しているこの答えの意味については、前回の時間に詳しく見てみました。そしてそれ以降にあった出来事は、本文32節が明らかにしています。そして、看守とその家族の家の人たち全部に主の言葉を語った。その時の時刻は、人々が皆深く眠る真夜中でした。しかし、パウロから主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。という答えを得た看守は、その真夜中に自分の家族を起こし、パウロはその皆に主の言葉を伝えました。イエス・キリストの福音を伝えたということです。すなわち、インマヌエルの神様であられるイエス様が人間として来られ、人間の罪の代価を払うために十字架の生贄となり、お亡くなりになってから三日目に死を打ち破り復活なされたことで、誰でもイエス・キリストを救世主と信じさえすれば、永遠なる神の子として永遠に救いを得ることになることを伝えたのでした。もし私たちが本文のパウロとシラスだったら、この状況の中でどのようにするでしょうか。監獄に閉じ込められていた私たちを真夜中に看守が自宅に連れて行き、寝ていた家族を起こし、イエス様について説明することを求めたなら、私たちはどんな内容でイエス様を証言するでしょうか。監獄に閉じ込められていた私たちがどうして真夜中に看守の家に来ることになったかから強調して説明しないでしょうか。私はこの年で監獄に閉じ込められる犯罪を起こしたことはありません。私がしたことは、汚れた悪霊に疲れたまま悪徳雇用主に搾取されていたかわいそうな女性を、私が信じるイエス・キリストの名前によって悪霊の手から救ってあげたことしかありません。しかし女性を雇用していた人々の謀略で、私の同僚のシラスと共に裸の体に激しいむち打ちを受け、 地下監獄に投獄されました。それでも足りず、両足には足かせまではめられました。聖典の霹靂のごときでたらめな仕打ちを受けたのです。しかしシラスと私は絶望しませんでした。私たちは真夜中に私たちが信じるイエス主に祈り賛美しました。その時突然監獄が揺り動かされながら、私たちが閉じ込められていた牢と監獄の扉が一人でに開きました。両足にはめられていた足かせも一人でに外れました。私たちが信じるイエス・キリストが応答してくださったのです。それで私たちがこのように自由の体で皆様の前に立っています。皆様も主イエス・キリストを信じてください。そうすればイエス・キリストがご自身の能力で皆様と共になされながら皆様を守ってくださいます。このように私たちがたった今経験したイエス・キリストの能力を証ししないでしょうか。そしてそれはどれほど恵み深い証の習慣になるでしょうか。しかしパウロは自分をその健康な監獄から脱出させた主の能力については一切言及しませんでした。パウロはただ主の言葉、イエス・キリストの十字架の福音のみ伝えました。その理由は一体何だったのでしょうか。その答えは、私たちが私たちの信仰を告白する使徒信条を通して得ることができます。使徒信条にはイエス様の生涯についての告白がありません。イエス様はこの地にいらっしゃる間、いわゆる人々が奇跡という不思議なことを数多く行いました。すべての病人を治されたのは言うまでもなく、死んだ人々を生き返らせたりもしました。パン5切れと魚2匹で大群衆をお腹いっぱい食べさせたと思えば、お言葉一言で暴風を制圧なされ、波が逆まく海の上を歩かれたりもしました。そのすべての出来事は、有限の人間には奇跡であることは明白でした。しかし、使徒信条には、そのような奇跡に対する告白がただの一言もありません。その理由は一体何なのでしょうか。私たち成熟者クラスで学びましたように、そのような奇跡の物語は他の宗教にもいくらでもあるからです。いいえ、神様にはそのような事柄が奇跡でありえないからです。天地を創造なされた全能の神様に、どうして病人を生かし、暴風を鎮めることが奇跡でありえましょうか。それで使徒信条は、イエス様の出生からイエス様の生涯をさっと飛び越して、イエス様の十字架の死と復活、焦点についての信仰告白としてすぐに続きます。三位一体の神様が人間の体をまとい、人間の歴史の中に浸透してきて、人間が払わねばならない罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄になり亡くなられ、死を打ち破り復活することで、人間に永遠の生命の道を直接切り開いてくださったということこそが奇跡中の奇跡であり、本当の奇跡だからです。2000年前、ローマ帝国はギリシャ神話が勢力を振るっていた時代、世の中でした。人間によって作られた神話の中の神々はあらゆる超能力を皆が行っていました。もしパウロが看守とその家族に獄舎を揺さぶり、監獄の門を開けて、足のかせを外してくれるイエス様だけを伝えたならば、 看守とその家族に、そのイエス様はギリシャ神話の中の神々と少しも違いはなかったことでしょう。これがパウロが看守とその家族にただ主の言葉、イエス・キリストの十字架の福音だけを伝えた理由でした。そして本文33節がその結果を伝えてくれています。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。その真夜中に看守はパウロとシラスを井戸端に連れて行き、彼らの傷跡を洗ってあげました。パウロとシラスは昼間裸の身に激しい鞭打ちを受けました。その時皮が破れ、肉が裂けながら流れ落ちる血で、彼らの体はゾッとするような様子だったのではないでしょうか。看守は自分の手でその血のりと傷跡をきれいに洗ってあげました。そしてその井戸端で看守とその家族全員がパウロから洗礼を受けました。看守とその家族がめいめい個人的な信仰告白を通してイエス・キリストを救世主と迎え入れたのでした。パウロはガラテヤの信徒への手紙3章27節を通じて、聖霊をキリストで服を身にまとうことと定義しませんでしたでしょうか。看守とその家族が聖霊を受けたということは、それまでまとまっていた罪と死の、まとっていた罪と死の継ぎはぎを脱ぎ捨て、イエス・キリストの永遠の生命の服に着替えたということを意味しました。本文34節の証言です。この後2人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。看守はパウロからその家族と井戸端で洗礼を受けるや、再びパウロとシラスを連れて家の中に入っていきました。相変わらず真夜中でしたが、彼はパウロとシラスに食事を接待しました。そして彼は自分と自分の家族が皆共に神様を信じることになったことをとても喜びました。韓国語、とても喜んだと翻訳されたギリシャ語の動詞アガリアオは、嬉しくて飛び跳ねる、狂いそうなぐらい喜ぶという意味です。どれほど嬉しいのか、嬉しくてどうすればよいのかわからないといった姿を描写する単語です。イギリスの C.S. ルイスは彼の著書予期せぬ喜びで、喜びは心の状態あるいは感覚であるから、喜びそれ自体は重要ではない、喜びの本当の価値は喜びの対象にあると言いました。耳を傾けねばならない言葉です。バクトが掛け金を丸ごと独り占めする瞬間、その心は嬉しくて踊り上がるのではないでしょうか。しかし彼が追い求めるその喜びによって、彼の人生が滅んでいきつつあるのではないでしょうか。スリが盗んだハンドバッグから億単位の宝石を発見したら、気がおかしくなるほどに嬉しくはないでしょうか。しかしそのような喜びが彼の人生を音もなく破滅させていっています。多くの人々がお金に喜んでから、その喜びのために人も失い、自分の人生も失います。権力を喜んで権力にはめられ、名誉を喜んで不名誉を被り、自分の欲望を喜び、自分の欲望に自分の人生が侵食されてしまいます。その夜、その真夜中に看守が大金を稼いだので喜び踊り上がりましたか。その真夜中に 上官から自分の昇進の便りを聞き、それがため大きく喜びましたか。もし看守の喜びがそのような喜びだったとしたら、その喜びはいくらも立たずにガランと開いた虚無感で終わってしまっていたことでしょう。看守は自分の家族と共に神様がイエス・キリストの中で施してくださった救いにより喜びました。神様がイエス・キリストを通じて注いでくださった永遠の生命を喜びました。神様が着せてくださったイエス・キリストの服、永遠の真理の服を喜びました。一言で、看守の喜びの対象はこの世の中の何や誰かではなく、三位一体の神様であられました。それで看守の喜びは永遠の喜びでありえました。神様が永遠なるお方であらせられるからです。神様はご自分の子供を決してお忘れにならないからです。どこにでもいらっしゃる神様は、いつでもどこでもご自身の子供と共にいらっしゃるからです。その神様を看守が自分の家族と共に父なる神様と信じ呼ぶようになったとは、どうしてその看守の心がそのように喜び飛び上がらぬことがあり得たでしょうか。しかしその喜びは決して一人でに与えられたものではありませんでした。神様が看守とその家族に予期せぬその永遠の喜びを与えるために動員なされたパウロとシラスがどうやってフィリピの監獄に至ったのか、私たちはすでによく知っています。二次伝道旅行のためにアジア大陸のシリア州のアンティオキアを出発したパウロの当初の計画は、今日のトルコ大陸で福音を伝え続けることでした。しかし神様が2回もパウロの前途を遮り、パウロは計画にもなかった港湾都市トロアに下っていきました。そしてそこでパウロは夜、自分に助けを求めるマケドニア人の幻を見ました。その幻を神様の証明と受け入れたパウロは、エーゲ海を渡り、想像もしていなかったヨーロッパ大陸のフィリピに行きました。アジア大陸のシリア州のアンティオキアを出発したパウロがヨーロッパ大陸のフィリピに至るまでに経た距離は、なんと2000キロを超えました。2000年前の当時、陸上旅行の主たる手段は徒歩でした。船に乗り、エーゲ海を渡った約300キロメートルを除くと、パウロはフィリピンに至るまでなんと1700キロメートル以上を歩きました。食事といってもろくに食べれなかったでしょうし、寝るとしても快適だったでしょうか。それは一言で過酷な苦労の道でした。もしパウロとシラスが途中でその苦労の道を放棄してしまったなら、その看守は予期せぬその永遠の喜びを享受できなかったことでしょう。フィリピで無念にも鞭打ちの刑を受け投獄されたパウロとシラスが、扉が開いた時監獄から脱出してしまっていたら、看守にその永遠の喜びは不可能だったことでしょう。パウロとシラスが扉の開いた牢内にそのままいたとしても、自殺しようとする看守を見てパウロが叫んで制止しなかったなら、彼は喜びどころか悲劇的な自殺で生を終えていたことでしょう。看守が予期しない永遠の喜びを享受できたのは、このようにアジア大陸のシリア州のアンティオキアを出発したパウロが神様のお導きに自分を徹底して任せた結果でした。それは決してたやすいことではありませんでした。しかしそれ以上に難しいことがありました。先ほど申し上げました内容は、パウロが神様との関係で服従した出来事です。しかし 神様の関係よりさらに難しいのが人間同士の関係で起きる出来事です。人間関係の中では常に人間の感情がまず介入するからです。ここでパウロとシラスの立場で今日の本文を頭の中にもう一度描いてみましょう。その真夜中に看守がパウロとシラスを自分の家に連れて行きました。看守にとってパウロとシラスはどんな人だったでしょうか。自殺しようとした看守を生かしてくれた命の恩人ではないでしょうか。その看守が自分の命の恩人のパウロとシラスをその真夜中に自分の家まで連れて行くというのは、看守についていくパウロとシラスとしては、看守が何か自分たちに好意を施そうとするものと考えることができるのではないでしょうか。しかし自分の家に着いた看守はパウロとシラスに飲み水一口さえ与えませんでした。昼間に受けた鞭打ちでパウロとシラスの体を覆う傷跡も彼の眼中にありませんでした。その代わり、いきなり私が救われるためにはどうすべきでしょうかと尋ねました。そもそもそんな質問をするつもりなら監獄内ですれば良いのであって、わざわざ真夜中に眠らせずにパウロとシラスを自宅まで連れて行く理由はどこにあるのでしょうか。しかしパウロは使徒らしく、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますと答えました。その答えを聞いた看守がその次にしたことは何だったでしょうか。感謝を表しながらパウロとシラスに冷たい水でも一杯与えたでしょうか。そうではありませんでした。ぐっすり寝入っている自分の家族をいちいち起こした後、パウロにイエス様について詳しく説明をしてくれるよう求めました。時は真昼ではありませんでした。真夜中でした。昼間激しい鞭打ちを受けたパウロとシラスは地下監獄に閉じ込められ、少し前まで両足に足かせまではめられていました。したがってその真夜中にパウロとシラスの心身はどれほど疲れていたことでしょうか。しかしその真夜中に看守はパウロとシラスの疲れた心身は知るところにあらず、自分がさっき起こした家族にイエス様について説明してくれることを一方的に要求するほど自己中心的な人間でした。パウロは木や石やロボットではないのではありませんか。パウロもやはり感情を持つ人間でした。心身が疲れに疲れ切ったパウロは、このように自己中心的であるだけの看守の利己心に気に障ることもあり得たのではないでしょうか。しかしパウロはその真夜中に疲れた体で看守とその家族にイエス・キリストの福音を伝えました。そうして看守はパウロとシラスから洗礼を受けるために家族と一緒に井戸端に行ってから、ようやくパウロとシラスの全身を覆う傷跡を見て水で洗ってあげました。しかしそれも突き詰めればパウロとシラスのためではありませんでした。看守がその時になってパウロとシラスの傷跡を見て感謝しながらもすまない気持ちで彼らの傷口を洗ってあげたなら、その直後にもパウロとシラスに後続処置があるべきではないでしょうか。しかし看守はパウロとシラスの傷口を洗ってあげるや、彼らに自分と家族に洗礼を施させました。結局看守がパウロとシラスの傷口を洗ってあげたのは、彼らから洗礼を受ける自分と自分の家族のために洗礼を授けるパウロとシラスをまず清潔にしてあげたのでした。パウロとシラスに感情がなかったでしょうか。このように繰り返される看守の利己的な行動に、パウロとシラスの腹渡が煮えくり返ってもおかしくなかったのではないでしょうか。 それにもかかわらず、パウロとシラスはその真夜中に疲れた体で看守とその家族にいちいち洗礼を施してあげました。そのすべての過程が終わった後に、言い換えればその真夜中に自分が得たかったものをすべて得た後に、初めて看守はパウロとシラスを再び家の中に連れて行き、食べ物飲み物でようやく接待しました。そして永遠なる三位一体の神様を信じることに なったことにより大いに喜びました。それは看守の反復する自己中心的な言行にもかかわらず、パウロが自分の感情に埋没せずに、自分の感情を超越して看守の利己的な言行を完全に受け入れた結果でした。その結果、看守とその家族家庭だけ喜びましたでしょうか。喜ぶ看守とその家族を見るパウロも共に喜んであろうことは言うに及びません。たった今信仰の道に入門したその利己的な看守が、信仰の人生を生きていきながら利他的なクリスチャンとして成熟していくことを信じているからであり、何よりも神様を喜ぶその看守によって神様がお喜びになられることをパウロは知っていたからでした。このように神様の喜びを自分の喜びと考える人だけが、自分の感情を超越し、自分の周囲の人々を神様によって喜ばせる本当の喜びの通路になることができます。今日は離れている家族が一箇所に集まる我が民族最大の名節である中秋です。クリスチャンにとって自分の全家族が神様によって皆共に喜ぶ信仰の共同体を作る以上に、より大きい望みがどこにあるでしょうか。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます、という福音を確かに完全にお信じになられますか。そうならば、真夜中にパウロとシラスを家に連れて行き、寝ている家族を起こし、福音を聞かせる看守の熱心さだけではいけません。その上に、神様と正しい関係を結びながら、人間関係で自分の感情を超越するパウロとシラスの心が加えられねばなりません。家族は最も近い関係なので、自分の感情に振り回されやすいです。自分自身の利己心が理由でもありえますし、家族の中の誰かの利己的な言行が理由ともなりえます。その時、感情が介入しながらお互い傷つけ合い、ついには他人以上に悪い関係の中で生きている家族がどれほど多いことでしょうか。そのようにしていて、どうしていくら教会に通っているとしても、どのように主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますという神様の約束が成就されるでしょうか。家族の中に誰かが自己中心的で利己的な言行をもっぱらとして、私たちの感情が傷つき、腹の虫が収まらず腹が立っても、私たちが確かに神様の救いと生命を喜ぶクリスチャンなら、私たちの感情を乗り越えるパウロになりましょう。神様が私たちをそのようにお使いになるために、パウロをフィリピの地下監獄に置かれたように、私たちを私たちの一族にクリスチャンとして植えられたことを忘れないようにいたしましょう。その時、私たちがたとえ取るに足りない存在だとしても、神様が主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますという神の約束を私たちの人生を通して必ず成し遂げられるでしょうし、私たちの家族と共に神様の喜びを大いに喜ばせることになるでしょう。 私たちの家庭の救いを一番お喜びになられるお方が神様であられるからです。お祈りいたしましょう。離れ離れで生きていた家族が一ところに集まる民族の祝日である中秋をくださり感謝いたします。一つの皿を分けた家族として、一つの血を分けた家族として、一つの時代を共に生きていくというのは神様の特別な摂理であることを悟ります。クリスチャンにとって神様を愛することは人を愛することであるならば、その人への愛は一つの血を分けた家族を愛することから始まることであることを忘れないようにしてください。一番近い家族であるがゆえに、私自身が家族たちを自己中心的にのみ対することもありえますし、家族の中で誰かが利己的な言行に明け暮れることもありえます。主を信じる私がまず神様との関係で神様のお導きに私自身を徹底的に任せる服従の人にならせてください。そして家族との関係で自分自身の感情を超越する献身のものとしてください。深い真夜中にぐっすり寝ている家族を起こしてでも福音を聞かせた看守の熱心さに、看守の繰り返された利己的な言行にも感情を超越して受け入れたパウロの心が加えられますように。主を信じる私の人生を通して、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますという神様の約束が成就されますように。主を信じる私を通して、私の愛する家族全員が神様によって喜ばされ、彼らを喜ばれる神様の喜びが私の一番大きな喜びとなりますように。そのようにして今度の中秋が単純な民族の祝日ではなく、イエス・キリストの中で信仰の祝日として昇華される出発点になりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。